David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.
Good evening, everyone. I am David Hasselblad.I am an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけたみたいなんですけど、シーズン4はまたまた僕が英語の勉強にやってきます。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生のリスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらに分かりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにできたかなと思います。そして今回のシーズン4はサトシ君が再登場して、シーズン1でお送りした内容を復習しながらさらに分かりやすくリニューアルして放送したいと思います。毎回サトシ君がデビッド教授に恋の悩みや学校生活に関わるいろいろな質問をしていきます。そしてデビッド教授が英語で答えていきます。でも英語だらけだってびっくりしないでくださいね。チャプターの最後でデビッド教授のセリフをもう一度確認しますのでお楽しみに。
今週はシーズン4に入ってからここまでのまとめをお送りしながら一緒に勉強していきたいと思います。チャプター76です。質問です。今度の日曜日ディズニーランドに誘いたいと思っています。でも彼女はバスケットボール部に入っていて忙しいかもしれない。それに僕とデートなんかしたくないかもしれません。気の利いた誘い方って何かありませんかね。
Yes, absolutely. So depending on the situation, you can ask in a very confident way or a more shy way. The easiest way is just to ask, are you busy on Sunday? Or are you free on Sunday? Are you doing anything on Sunday?It's very simple, and it's easy to understand, and maybe not so scary. Then you can ask, would you like to go with me? If she says, oh, I'm not busy, then you can invite her. And you can say, would you like to go with me? Or you can say, I was wondering if you'd like to go with me. It's a little more formal and a little more polite. Maybe she will be more likely to say yes. She may say no,But you can always try again.
もちろんこれは状況によるね。自信のある言い方、または少しシャイな言い方で始めるといいよ。一番簡単な言い方は日曜日忙しい?とか日曜日空いてる?日曜日やることある?って聞くことだよ。シンプルで分かりやすいし怖がらせることもない。僕と一緒に行ってくれる?と聞くこともできる。もし彼女が、うん、その日は空いてるよって答えたら、それから誘えばいい。または、僕と一緒に行かない?君が一緒に行ってくれるか考えてるんだということもできる。これは少しフォーマルで礼儀正しい言い方だね。彼女が Yes って答えやすくなるかもしれない。もし No と言われたら、次の機会にチャレンジってことかな。
なるほど。勇気を振り絞って誘ってみます。
さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 一番簡単な言い方は日曜日忙しいって聞くことだよ。
The easiest way is just to ask, Are you busy on Sunday?
または日曜日空いてる?日曜日やることある?って聞くことだよ。
Or, Are you free on Sunday? Are you doing anything on Sunday?
もし彼女が、はい、その日は空いてますって答えたら、それから誘えばいい。
If she says, Oh, I'm not busy, then you can invite her.
または僕と一緒に行かない?君が一緒にいてくれるか考えてるんだということもできる。
And you can say, Would you like to go with me? Or you can say, I was wondering if you would like to go with me.
これは少しフォーマルで礼儀正しい言い方だね。
A little more formal or a little more polite.
彼女が Yes って答えやすくなるかもしれないよ。
Maybe she will be more likely to say yes.
チャプター78です。デートの時は割り勘にすべきですか？僕は中学生だからランチやジュースやあれやこれやおごったりできないし、先生は学生の時どうしてたんですか？
OK, this can be difficult, but it's getting easier now. Traditionally, men were expected to payBut now, it's common to share the cost. We can call this splitting the check, or splitting the bill, or going Dutch. These days, it's normal for couples to share the cost on a date. If one person really wants to pay, that's okay. But it shouldn't be expected. When I was a student, I almost never went on a date because I was really shy. But now, when I go on a date,We almost always split the bill. It's a more fair way. We don't feel stress about who will pay.
これはちょっと難しい問題だね。でも昔と比べたら随分気楽になってきたかな。伝統的には男性が支払いの時お金を出すよう求められてきた。でも今は代金はシェアするのが普通だね。これを割り勘という意味で splitting the check とか splitting the billまたは Going Dutch などと言います。最近はカップルがデートの代金をシェアするのが普通になった。もしどちらかがすごく支払いたいならそれは OK。 でもそれはあまり期待しない方がいいよね。僕は学生の頃ほとんどデートしなかった。ものすごくシャイだったからね。でも今は割り勘だよ。それが公平だし、誰が払うのかなんてストレスを感じる必要がないからね。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. これはちょっと難しい問題だね。
This can be difficult.
でも昔と比べたら随分気楽になってきたかな。
But it's getting easier now.
でも今は代金はシェアするのが普通だね。
But now, it's common to share the cost.
それが公平な方法だよ。
It's a more fair way. Chapter 80.
デビット教授は良い質問をすることは素敵なことだって教えてくれました。デート中に手をつなぎたくなったらやっぱり彼女に聞くべきですか？毎回いちいち聞くのもちょっと子供っぽくないかちょっと心配です。どう思いますか？
You're right. It is always good to ask questions for many reasons.
その通り。いつだってさまざまな理由から質問をしてみるのはいいことだね。
If you want to hold her hand, it's always good to ask first.
もし彼女と手をつなぎたいのなら、いつも最初に聞くのがいい。
The first time you ask, if she says yes, then okay, go ahead.
最初に君が聞いて、もし彼女が Yes って言ったら OK だ。どうぞ手をつないで。
After that, maybe you don't need to ask again. But the first time, it's always good to ask.
その後は多分また同じことを聞く必要はないよ。だけど常に最初の場合は聞いてみること。
And you can just say something simple. Can I hold your hand? Or, I would like to hold your hand.
しかもただシンプルに言えばいいだけだ。君と手をつないでいい?とか、君の手を握りたいんだ。とかね。
Because if she understands what you want to say, then she understands the situation.
だってもし彼女が君が何を言いたいかを分かってくれたら、どういう状況なのかを理解してくれるよ。
It's no big problem. It's good to ask, especially the first time.
そんなに大きな問題ではないでしょう。特に最初は聞くということが大切なんだよ。
そうか、そうなんだ。ちゃんと聞きます。
さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。Let's listen again. その通り。
You're right.
常に最初に聞いてみるのがいい。
It is always good to ask first.
君と手をつないでいい？
Can I hold your hand?
君の手を握りたいんだ。
I would like to hold your hand.
大きな問題ではない。
It's no big problem.
特に最初は聞くことが大切だ。
It's good to ask, especially the first time. Chapter 82.
もしお腹が痛くなってトイレに行きたくなったら、恥ずかしいな。大人の人はそういう時なんて聞くんですか？
Everybody is embarrassed about this sometimes. The good news is we don't have to say, I want to go to the toilet.
誰だってこういう時は決まりが悪いよ。幸いトイレに行きたいっていう必要はないんだ。
Because nobody wants to say that. But we can just say, excuse me, I'll be right back.
だってそんなことを言いたい人は誰もいないよ。だけど失礼、すぐ戻りますということはできる。
We don't have to say where we are going. We don't need to say more.
どこに行くかは言わなくていいんだ。それ以上は言う必要がないんだよ。
So you can say, just a moment, I'm sorry, I'll be right back. Or, excuse me, I need to use the restroom.
だからちょっとごめん、すぐ戻るよとか、失礼、休憩室に行かないとっていうことができる。
That's all you need to do.
以上が君がすべきことだな。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。Let's listen again. そんなことを言いたい人は誰もいないよ。
Nobody wants to say that.
失礼、すぐ戻るよ。
Excuse me, I'll be right back.
ちょっとごめん、すぐ戻るよ。
Just a moment, I'm sorry. I'll be right back.
休憩室に行かなくちゃ。
I need to use a restroom.
以上が君がすべきことだな。
That's all you need to do.
トイレについての言い方はいろいろあります。日本語ではトイレと言いますから、トイレットという単語を使いたくなりますが、トイレットはダイレクトに便器のことを指す場合もあるので注意が必要です。英語圏でも場所によって言い方が違っていて、アメリカでは一般にレストルームまたはバスルームというようです。レストは休憩するという意味ですね。
Chapter 83
実は僕はジェットコースターが嫌いなんです。めまいがして吐き気がしたら、なんだかかっこ悪いな。どうしよう。
Many people have this feeling about roller coasters, so you are not alone.
ジェットコースターに関しては多くの人が同じ気持ちを持ってるよ。だから君だけじゃない。
And who knows, maybe she doesn't like them either. But in this case, I think it's best to be honest. You can just say to herI don't like roller coasters.
ひょっとしたら彼女もそういうのが好きじゃないかもしれない。でもこの場合は正直なことが一番だと思うよ。ジェットコースターは好きじゃないって彼女に言えばいいんだよ。
I don't want to get sick because I want to have a nice time. And she may understand. Oh, that's fine.
素敵な時間を過ごしたいから気持ち悪くなりたくない。そうしたら彼女も多分、ああ気にしなくていいよと理解してくれる。
Or if she really wants to go on roller coasters,
You can tell her you'll be happy to wait for her. It's better to be honest here.
あるいはもし彼女がジェットコースターにすごく乗りたかったら、彼女を待つ時間も幸せでしょう。とにかくここでは正直でいるのがいいね。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 正直なことが一番だ。
It is best to be honest.
ジェットコースターは好きじゃないんだ。
I don't like roller coasters.
気持ち悪くなりたくないんだ。
I don't want to get sick.
ジェットコースターは英語ではローラーコースターズと言います。S をつけて複数形で言いましょうね。単数で A roller coaster と言ったら、激しい映像が連続して息をつく暇もないようなジャンルの映画、ジェットコースタームービーを指すので注意してね。
Chapter 86 Hey, what happened? You look so sad.
おい、何かあったの？ひどく悲しそうじゃないか。
せっかくディズニーランドに行く約束したのに大遅刻してしまったんです。デートの時手をつなぐとか、ジェットコースターだとか、ランチだとか、ジェニファーのことばっかり考えてたらもう全然眠れなくて、気がついたら朝だったんです。徹夜で行こうと思ってコーヒーたくさん飲んで、気がついたらまた寝ていて遅刻してしまいました。携帯にも何とか着信があって、だけど僕気がつかなかったんです。爆睡してました。それで彼女に電話してすぐ行くって言ってマクドナルドに行ったんですけど、もう彼女カンカンでした。
それでどうしたの？
英語で何て謝ればいいのか分かんないので、とりあえず I couldn't sleep って言って、よく分かんないんだけど、ビッグマックプリーズって言ったら OK って言うんで、ビッグマック食べてもらって機嫌の直してもらいました。
大丈夫？そう、ひとまずよかったけど、そういう時こそ英語で伝えたいわね。
はい、とりあえず I'm sorry って100回ぐらい言ったんですけど、でもちゃんと英語で謝れていないのでちょっと気になってます。
First, it can be good to start by telling her you want to apologize. Say to her, I want to apologize for what I did. Then say you're sorry.
最初に彼女に謝りたいという気持ちを伝えるのがいいでしょう。僕のしたことについて謝りたいんだと言いましょう。謝るのはそれからね。
Tell her, please forgive me. If you want, you can also ask, will you please give me another chance?
許してくださいって彼女に話すこと。その後ならもちろん、またチャンスをもらえますかって聞けるよ。
And here's an important point. Apologize to her from the bottom of your heart. Tone of voice is very important.
そしてここが重要なポイントなんだけど、心の底から謝ること、口調がとても重要だよ。
If you say, I'm really sorry, she should accept your apology. If you say, I'm really sorry, she won't believe you.
もし改まった口調で本当にごめんなさいと言ったら、彼女だって君の謝罪を受け入れるべきだよね。でももし君が皮肉な口調で本当にごめんと言っても、彼女は君を信じることができないよ。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 僕のしたことについて謝りたいんだ。
I want to apologize for what I did.
本当にごめんなさい。
I'm really sorry.
心の底から。
From the bottom of my heart.
またチャンスをもらえますか？
Will you please give me another chance? Chapter 89.
デビット教授は縁起を担いだりジンクスとか信じるんですか？
Honestly, I don't really believe in luck or jinxes. I think we make our own circumstances.
正直言って僕は幸運とかジンクスは全く信じないんだ。自分の境遇は自分で作っていると思ってるよ。
So I don't believe in omens exactly, but we can definitely notice signs in other people's behavior. A lot of the time, the way people talk or act can tell us about what they're thinking or feeling.
だからまず迷信は信じない。だけど確かに他人の振る舞いから何らかの兆候を感じることはある。人々の話し方や振る舞いが何を考え感じているかの合図になることはたくさんあるよ。
Sometimes if we get off to a bad start, we can tell from the way someone is acting. Can you start over with her? Maybe, but it depends on what went wrong.
もし出だしが悪いと感じた場合は相手の行動で見分けられる。もう一度彼女とやり直してみないか？何が悪かったかにもよるけど、多分できる。
Sometimes the best thing to do is just give the person you like some space. If they're angry, leave them alone a while first.
君の好きな人をそっとしておいてあげるのが一番だ。相手がもし怒っているなら、まずはしばらく放っておくこと。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again。幸運とかジンクスは全く信じないんだ。
I don't really believe in luck or jinxes.
もう一度彼女とやり直してみないか？
Can you start over with her?
何が悪かったかにもよるけど、多分できる。
Maybe, but it depends on what went wrong.
君の好きな人をそっとしておいてあげるのが一番だ。
The best thing to do is just give the person you like some space.
相手がもし怒っているなら、まずはしばらく放っておくこと。
If they're angry, leave them alone a while first.
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年、初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビット教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
We played Happy by Pharrell Williams before. I want to teach you the difference between other words like happy.
以前、ファレル・ウィリアムスのハッピーをかけたね。ハッピーとハッピーに似た他の単語との違いを教えさせてほしい。
Content means we feel we have enough. I'm happy with my life and I don't need anything more. I feel very content.
コンテンツには満ち足りた気持ちという意味がある。自分の人生に満足で、もう他には何も必要ない。私は十分に幸せです。
We can use glad when we are happy about something that happened. For example, I'm so glad that you could join me for dinner.
何か嬉しいことが起きた時は glad を使う。君が食事に来てくれて本当に嬉しい。
Delighted is stronger and more excited. I gave her flowers and she was delighted.
Delighted はさらに強くて興奮しているとき。彼女に花をあげたら大喜びした。
Thrilled is even stronger, and we use it when we are extremely happy about something. Annie asked John to the dance, and he was thrilled.
Thrilled はさらに強めで、何かがかなり嬉しい時に使うよ。アニーがジョンにダンスを申し込んだので、彼はお喜びした。
If you want to try some slang, you can use a word like stoked. This is like thrilled, but more casual. happy and excited. When I saw my favorite band in concert, I was so stoked.
もしもスラングに挑戦してみたいなら、stoked みたいなものも使える。これは thrilled に似ているけれど、もう少しカジュアルだ。幸せで興奮している感じ。お気に入りのバンドをコンサートで見たとき、嬉しくて興奮しちゃった。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときは、ポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers!
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。
Life goes on.